Okay. じゃあ、ルカの福音書第6章20節から26節。聖書を皆さんお持ちですか？持ってない方、大丈夫ですか？はい、お読みいたします。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足れるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子の家に排除し、罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし、飛んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今、満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今、笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たちに同じことをしたのです。以上です。今日の私のメッセージの主題は、幸いな人は誰ですか？こういうテーマでお話を進めていきたいと思います。幸いな人、その人はどんな人でしょうか？外側が幸せように見えても、世の中には悩みを持っている人々がいます。逆に内側には苦しみがあっても、外にはそれを感じさせない人もいます。今日教会に集まってくださった皆さん、また YouTube を通して礼拝に参加してくださっている皆さん、いかがでしょうか？みんな大声で自分は幸いな人だと言える人はいるでしょうか？先日、読売新聞の人生相談室に次のような悩みがありました。お読みします。40代の主婦です。夫と結婚して20年ほど経ちますが、おはようなどの基本的な挨拶を返してくれたことが一度もありません。私が育った家庭環境では挨拶が当たり前であったので、初めはすごく戸惑いました。家庭環境が違うからと今までは我慢してきました。家では偉そうにソファーに座ってテレビを見ているだけで何もやってくれません。まさに昭和時代の堅物のような人です。いつもすごく怖い顔をしてテレビを見ています。以前、怖い顔をしているから何も話せないと夫に言った時、これが俺の顔だと偉そうな顔をして言いました。もっと他の言い方があるのではないかと呆れてしまいました。娘の成長にもこれは影響するのではないかと心配です。どうにかしてほしいです。こんな夫を今後私はどう受け止めたらよいでしょうか？皆さん、他人の話で笑い話のようになってきますけど、現実にこれで悩んでいる方々いらっしゃるんです。人間と不思議な存在ですね。外に他の人に言えない悩み、皆さん持っていらっしゃる。世の中にはいろいろな人々います。この女性は直接人に相談できない悩みがありました。ですから新聞に投書して、人生相談にその自分の悩みを投げかけて答えをいただきたいと願ったんです。彼女は家庭において幸せな家庭を、人生を歩みたいと願っておられるのです。皆さん、幸いな人、その人は一体どんな人でしょうか？人生で問題がない人、それを人が幸いなんでしょうか？あるいは問題が解決されたら幸いな人になるんでしょうか？確かにそうです。問題が解決すれば幸いですね。しかし皆さん、時間が経っていきますと、また別の問題が出てくるじゃありませんか。新しい問題がそこで出てくるじゃありませんか。人間は人生を問題を抱えつつ生きるものだとある人は言いました。確かに名言です。みんな私たちは問題を抱えていつも生きるんです。そうです。問題は、問題があるということが問題ではないんです。問題をどのように抱えて生きるか、これが実は問われているんですね。そこでイエス様は不思議なことを言われました。約2000年ほど前、 イエス・キリストという方が今のイスラエルにお生まれになって、そして来られたのです。今日のテキストでは、実はそのイエス様が語られた多くの言葉の中の一箇所です。そして私はこのテキストから、この大切な誰が幸いかということについて考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従ってお話が進んでまいりますから、ご覧ください。二つの視点から語ります。一つ、それはイエス様の視点で見る幸いな人です。これどういうことかというと、まず第一に6章20節に貧しい人という言葉が出てまいります。お読みします。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。皆さん、貧しい人が幸いだとイエス様は言われたんです。2番目、飢えてる人です。21節、今飢えてる人たちは幸いです。あなた方は満ち足れるようになるからです。飢えてる人が幸いだ。ユダヤ人の伝統によれば、貧しい者、飢えている者は単にお腹を空かせているという意味だけではなくて、心が貧しい謙虚な人という意味があります。3番目、泣いてる人は幸いだと。今泣いてる人は幸いです。あなた方は笑うようになるからです。皆さん、悲しみが笑いに変わるとは、悲しみが益になるということなんです。4番目、迫害されてる人は幸いです。22節、人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに、これはイエス様のことです。排除し、罵り、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。皆さん、これら4点を考えるときに、どれ一つとってもですね、私たちが考える幸いな人ではありません。でも、イエス様は、この人々が幸いな人と言ったんです。イエス様こう言われました。6章23節、その日には踊り上がって喜びなさい。皆さん、貧しくて飢えていて泣いていて迫害されている苦しみを抱えている人、踊り上がって喜びなさいとイエス様言われたんです。どうして皆さんこんな苦しみの中にあって踊り上がって喜ぶことができるんでしょうか。クレイジーじゃないかと私たち思いますね。イエス様言われました。皆さん、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じように同じことをしたのです。皆さん、この言葉は実に不思議な言葉です。まず、その日とは、貧しい人、飢えている人、泣いている人、迫害されている人がそれらを経験する日なんです。私たちの人生において、人は誰でもこれらのどれか一つを、いや全部を経験するでしょう。皆さん、クリスチャンになっても、神様信じても、このような苦しみ、悲しみ、痛みはあるんです。でも皆さん、イエス様がこの日がいたずらにこのような苦しみを与えたんではないということはお分かりになるでしょう。なぜならば、踊り上がって喜びなさいと言われたからです。このような、いわゆる不幸と言っていいでしょう。このようなことを私たちは不幸かどうして踊り上がって喜ぶことができるんでしょうか。そこに実は隠された秘密があるのです。それは、天においてあなた方の報いは大きいと言われたんです。さあ皆さん、この4つの経験をする日は、逆に天において大きな報いがあると言われたんです。つまり視点が違うんです。普通私たちはこのような視点を持ち合わせていません。私たちの見る目は今抱えている問題なんです。今抱えている苦しみなんです。今抱えている悩みなんです。それで頭がいっぱいですね。人によってはもうパニックになってしまう。逃げ道と言いますが、逃げ道、その出る道が見当たらないからですね。そして何とかして解決してほしい、解決したい、一生懸命求める。そうですよね。わかります、その気持ちは。イエス様は、私たちの人生はこの世のことだけで終わるのではないと教えられました。これは非常に重要なものです。重要な点です。なぜでしょうか。世の中を見てください。私たちが直視するならば、皆さん、あまりにも理不尽なことが多いではないでしょうか。新聞やニュースをお聞きになってください。毎日例外なく汚職、それから偽のニュース、フェイクニュース、それによって犠牲になった人々、 最近では警察官が不正を行って、そして逮捕されて、そしてはわいせつ行為を警察が行っている、学校の校長先生がわいせつ行為を行って盗み取りをして、皆さんそういうようなもう考えられないようなことが新聞に出てまいりますよ。でその人々がそれなりのいわゆる刑を受けたとしても、それで終わりなんでしょうか。それで終わりならばね、さ、もし見つからなければ仮にですよ、正直者は損をする時代じゃないですか。悪いことしてお金儲けをして、そしてリッチになれば、それはこの世の中をうまく生きる人じゃないでしょうか。いいえ、神様はおられると聖書言ってます。この神は人間が作った神々ではありません。いえ、人間を作られた生ける神様だと聖書は言ってます。天地を作られた、そして世界を作られ、また私たちを作られた神様は、その一つ一つを全部ご覧になっているんです。そしてその一つ一つを忘れられない、いやしっかりと覚えておられるんです。人は蒔いたものを刈り取らなければならないと聖書は教えています。それは当然ですよ。人が行ったこと、例えば語った言葉、人が行った行動、必ず清算をしなければならないと聖書は言っています。よく私は言うんですけど、私たちが上に向かって唾をパッと吐くならば、どこに落ちてきますか。自分の顔に落ちてきます。このことです。私たちがから出たことは必ず自分に戻ってくる。これが聖書教えです。ですから善であっても悪であっても人は必ず償わなければならない。皆さん、じゃあ大昔の日本はどうですか。キリスト教が聖書が入らなかった日本はどうですか。皆さん、江戸時代の日本はどうでしょうか。ザビエル宣教師が来る前の日本はどうだったでしょうか。この当時の人々には聖書入ってなかった、キリスト教入ってなかった。しかし彼らの中には良心があった。彼らは何て言ったんですか。そんなことをしてたらね、お天道様が見てるよって言ったんです。つまりお天道様、太陽が見てる、これを神と置いて、彼らは良心に向かって対して誠実にしっかりと生きることを昔の人は教えた。ですからこの時代の人々、いわゆる神様を全然知らない人々は、良心が一つの計りです。良心の前に人は立って生きる存在で、立場であったんですね。でも今はバイブルがあるんです。聖書があるんです。神様が私たちにはっきりと何が善であり、何が悪であるか、はっきりと私たちにお示しくださっています。私たちの周りには悪がいっぱいです。子供たちを安心して外に置いておけない。何が起こるかわからない。今の時代がこうです。今赤ちゃんで生まれた子供がこれから20年30年になったらどんな時代になるでしょうか。皆さん安心できないんです。子供を親が迎えに行かなければならない、これが都会では日常化してますね。そしてまた最近ではこのすぐ近くに開閉小学校というのがあるんですけど、学校で子供が授業が終わるとですね、ずらーっと車が並ぶんですよね。もちろん親が迎えに来る車かと思ったらそうじゃないです。塾なんです。学習塾なんですよ。英語塾なんです。塾の車がね、しかしキャビンですよ、大きな方ですね。そして子供たち学校のカバン持ったままパッと入るんです。するとその塾へこのバスがバーッと向かっていくわけです。でそれが終わってから家に帰る。だから子供たちも昔はそうじゃなかったでしょ。子供たちもね、学校終わって家に帰るという、そしてまたお友達と遊ぶという時代じゃない。終わったらすぐ塾に行くんです。英会話、習い事に行く。そして夜遅くなって10時11時になって家に帰ってくると、もう親子の会話も少ないじゃないですか。皆さん、おかしいですね。どこかがおかしいと思いませんか。もっとこの子供は素直な自然の中で伸び伸びと育ててあげたいと願うんです。でも社会全体がそのような中にあるときに、勉強しなければ皆さんと遅れてしまう、ついていけなくなる。もちろんそうです。それは大切です。なぜ勉強していい成績を上げるんですか。それはいい学校に入るためでしょ。なぜですか。いい職場に就く、仕事に就くためでしょ。そしてその後はいいお嫁さんをもらうためでしょ。いい人と結婚するためでしょ。そしてその後はいい家庭を築くためでしょ。そしてその後は中年壮年となって、そして高齢者となって、その後は分かりません、クエスチョンマークになる。そう考えると皆さん、何のために私たちは一生懸命働いてるんですか。何のために一生懸命私たちしてるんですか。聖書は私たちに教えています。一番大切なことは知識だけではないんです。知識は必要です、生きるに。でも知恵が必要なんです。どう生きるかというか、それは 神を恐れることは知恵の始まりだと聖書書いています。多くの私たちは神について聞かされていません。神様について知りません。ここに最大の問題があります。神なんかいるもんかと多くの人々が言っています。しかし皆さん、今イスラエル見てください。ガザ見てください。ウクライナ見てください。あの状態によって人々が叫んでいる声はまず Oh God! Oh my God! これですよ。あんな状態に置かれてね、皆さん最後に叫ぶ言葉はね、パンをくださいじゃないんですよ。神を助けたまえなんです。命がかかってるからです。でもヨーロッパと、まあ、ドイツもそうですけども、アメリカでも Oh my God! って表現あります。あれは良くない言葉だと私は思っています。簡単に使う言葉です。そういう言葉じゃないんです。本当に真剣に真剣に求めて我が神を助けたまえ。皆さん毎日、5分に1人ガザでは今子供が命を落としてるんです。これは国連の大使が言ってましたよ。5分に1人子供が命がなくなってるんです。しかも世界がこれを止められないんです。考えてみたら大変ですよ。本当に恐ろしい時代。なんてどうしてこんな風になってしまったんですか。ウクライナ戦争、去年の2月24日に始まって今のずっと続いてるじゃありませんか。しかも出口が見えない。いつ終わるかわからない。みんな自分のこと、自分の国のこと、自分の家のこと、家庭のこと、自分が大事なんです。もちろんそれ大切ですよね。でもその自分で解決できるんですか。できないんです。世界は神様が作られたんですから、この神様が私たちの人生の中に入っていなければ、人生の歩みは本当に正しく歩むことができなくなるんです。そうです。人生はこの世だけで終わるのではない。いいえ、善であれ悪であれ神の前に人は立たなければならないと聖書ははっきりと教えています。そうです。死後に比べたなら、死んだ後に比べたなら、私たちの人生は短いと聖書は言っているんです。え、80年生きても90年生きても短いんですか。こういうかもしれません。いいえ、その死んだ後の続く世界は永遠に続く。終わりがないんです。詩篇の90編9節このように書かれています。私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に消え去り、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。そして90章10節私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、そのほとんどはロープと災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。本当短いと思います。今日もここにご年配の方々いらっしゃいます。私の母は94歳で亡くなったんです。亡くなる前に母に聞きました。人生94年振り返ってみてどうですか。母は言いましたね。人生短かった。皆さん、94年生きた人が人生短かったと言ってるんです。100年生きた人、150年経ってできた、そんな人今いないでしょ、ほとんど。最高齢でも120年以下ですね。まあ、長さが問題ではないかもしれません。中身がね、ロープと災い、そして瞬く間にそれが過ぎ去っていって、私たちは飛び去ると亡くなってしまう。そう考えると私たちの人生は長いようで強いようで短いって聖書は言ってるんです。本当そう思います。私は今77歳です。77年振り返ってみても短いなと思います。そう考えてくると、皆さん、私たちは一体何に向かって、どこに向かって生きているんでしょうか。何が喜びなんでしょう。何が私たちに生きがいなんでしょう。何が私たちを喜ばせ、楽しませてくれるんでしょうか。私たちは地上の限られた人生ではなくて、イエス様がおられるところの天からの視点で見ることが大切だと教えているんです。逆にイエス様は哀れな人もいると教えられました。それがイエス様の視点で見る哀れな人。じゃあイエス様がおられるなら哀れな視点はどんな人かというと、次の4つです。24節富んでいる人です。リッチな人、豊かな人、御言葉はこう語っています。しかし富んでいる人、あなた方は哀れです。あなた方は慰みをすでに受けています。皆さん、金持ちが哀れだと言われるなら、金持ちはみんな哀れか、そうではないです。ここで言う金持ちは、自分の私腹ばかり肥やしてその富を社会に還元せずに、貧しい困っている人をお助けしない、そういう利己主義的な金持ちだ、これを言っているんです。2番目、満腹している人。25節、 今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。皆さん、多くの人々が満たされたこの社会で、特に進んだ日本だとかアメリカとかカナダとかヨーロッパの先進国と言われているこういった国々ですね、もう何でもあるんです。お金さえあれば何でも手に入れる、不自由何もないんです。ですから神は必要ない、多くの人言ってます。神っていうのは必要な時に私たちを助けてくれたらいいんだ。それは皆さん、自分の都合のいい神じゃありませんか。それは人間が作った神だからです。ですから日本には矢をよろずの神々があり、そして神頼みと言ってあちらこちらに頼んで、この神が聞いてくれないならこちらの神に行く、こちらの神がダメならこちらの神に行く。だからいくら回って皆さん神はない、いつまで行っても正しい神に出会わない。誠の神様は一人、それは天と地、世界を作りなれ、地球を作り、いやあなたを作られた神様、この神様がバイブルの聖書の神だと聖書は語っています。そしてこの神様に会って生活しないときは、皆さん、哀れな人とイエス様言われました。3番目、笑っている人、25節。今笑っているあなたは哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。そうです。バブルが非常に栄えた日本はどうでしたか。多くの日本の経済で栄えた人々はもう鼻高々、いっぱい毎日が笑いが止まらなかったんです。そして外国に行って悪いこともしました。そのお金も不正にも使いました。皆さん、その後バブルが崩壊した時、マッサージ界では泣き悲しいものになった。4番目、人々に褒められている人、26歳。人々が皆あなた方を褒める時、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽善者たちに同じことをしたのです。皆さん、あなた方を褒める時、あなたを立てる時です。そしてそれなりにその人をですね、まあ、リスペクトすると言いましょうか。でもね、よく考えてください。多くの人々は心からあなたを褒めているんではないんです。私の知った方ですけど、会社勤め、もう40何年間一つの会社勤めて一生懸命働かれたんですよ。真面目な方でした。そして上司に仕えて一生懸命仕えて、彼もあるところまで進んでいったんですね。そして何て言いましょうか、まあ敵まではいかなくても敵に回る人が少なかった、そういうタイプの方で、人々にとっても愛されている、とてもいい人でした。退職しました。そしたら今度はですね、彼が会社で持っていた部長という、その肩書きはもうなくなりました。誰々さんだと。すると道で会ってもこんにちはだけで誰も声をかけてくれなかったと言ってました。会社にいるときは部長、部長、部長、みんな好きだ、自分も目上の人にしていた。しかしながらその仕事が終わったときに、自分の本当にどこにいる友がいない。それで非常に心が寂しく虚しくなったと私に語ってくれました。でもそれは社会ですね。社会はそうです。本当の意味で私たちがそのように人を褒めて立てて歩むというのは、真心から出ていかなければそれは気づくものです。いわゆる日本でいうお上手を言うということですね。でもそれは皆さん、お付き合いしていったら分かるものです。私はビジネスマン伝道をずっとしておりましたから分かるんですけど、ビジネスで大切なことは正直に誠実に接することです。皆さん、お付き合いしていたらその人裏心があるとか企みがあることが分かってくるんです。でもこの人が損をしてでも本当に正直に言ってくれる人だなと分かったならば、その人を信頼するようになる。ビジネスは信頼関係ですから、信頼でつながれていったら皆さん、その人は成功しますよ。そして評価されます。人々が愛されます。で、このことは、この原則は、あれ原理は家庭においても言えます。友人関係でも言えます。そうです。ですから人々に褒められている人、その人は不幸な人、哀れな人だっていうことです。皆さん、これ4つのタイプの人々は本当に哀れな人とイエス様は言われました。これはイエス様をご覧になった視点であります。そうです。ですからイエス様がご覧になるところの幸いな人という基準は全く違うってことがお分かりでしょう。なぜではこのような違い、相違があるのでしょうか。考えてください。どうしてイエス様はそんな読み方をする、どうして私たちはこんな見方をするんでしょうか。 話変わりますけど、皆さん、伝言ゲームというゲームご存知ですよね。例えば10人の人がここにいらっしゃいます。ここでは4人しかいませんけども、まあ10人いるとしてください。皆さん、10人の人が一列に並びますね。一番初めに一つの文章を伝言しますよ。すると2番目の人にそのことを伝えます。3番目、4番目、5番目、10番目まで行きますと、皆さん、自分が聞いた一番初め、自分が聞いた9番目のその文章と、実は一番初めに言った人の文章とは大体違うじゃありませんか。一番初めの文章そのまま10番目までつないでいくこと、まず少ないんですよね。そうです。かなり違った言葉を言って、皆さん大笑いすることが結構あるじゃないですか。伝言ゲーム、なぜこのような相違が、違いが出てくるんでしょうか。それは簡単です。最後の人が一番人の言葉の文章を聞いてなかったからです。言い伝えや文化の伝承というのはこのように変化していくんですよ。日本にあるたくさんの文化や伝承、まあ、日本だけじゃないです、どこの国にあってますよ、正確に聞き取れない不完全なもの、こうだった、そうだと、こうだったらしい、どんどんどんどん10人どころでは、それがね、皆さん、何十年何百年経っていったらどんどんどんどん変わっていって、初めの正体から随分変わったものになってしまうということも当然あり得るわけですね。同じように聖書の言葉もイエス様から直接聞かなければならないんです。イエス様が語られたお言葉がバイブルです。2000年前に語ったイエス様が何を語られたのか、何を教えられたのか、これをしっかり捉えなければ違いが生じてくるんですよ。ですからバイブル読まなければ、バイブルを知らなければ、を自分の基準でいくわけです。だからイエス様は哀れな人だ、かわいそうな人だと言われるんですね。皆さん、イエス様の言葉を直接に聞くということが肝心である。なぜですか。それは絶対に変わらない基準であるからです。人の言葉は変わるんです。私たちの言葉も変わります。それが聖書はこう言ってます。永遠に変わらない。第一ペテロの手紙1章24節、人は皆草のよう、その境は皆草の花のようだ、草はしおれ、花は散る。実に見事に私たちの人生を歌ってます。しかし主の言葉は、神様の言葉は永遠に立つとあるからです。皆さん、バイブル、聖書の言葉は永遠に立つんです。永遠というのは始めもなく終わりもない、ずっといつまでも、これは真理であるはずです。神しかない、神が持っておられる。ですから神様は永遠であるし、また聖書の言葉も永遠である。ですから神様は私たちに聖書をお与えになったんです。聖書を与えてくださいました。新約聖書ができてから約2000年です。旧約聖書はダビデの時代が BC1000 年ですから、モーセの時代に乗ったら、それはおそらくその前、さらに2000年、3000年弱ですから、今から考えるとだいたい5700-800年だとユダヤ人たちは信じてます。でもね、モーセのその旧約聖書の一番初めですけど、書かれた時代、聖書の一番初め、5700年に書かれた言葉が今も一点一角も欠けることがないんですよ。変わってない。だから2000年前にイエス様が言えたことも今も同じなの。これは皆さん、私たちは信頼に値するんではないですか。私たちは人の言葉を信じたために傷つくんですよ。人の言葉を信頼したために私たちはがっかりするんです。裏切られることもあるんです。なぜなら私たちみんな不完全なものだからです、人間は。でも神様の言葉はそういう不完全ではない。神様は完全なお方、パーフェクト、全くよかったと聖書は言っています。ですから私たちは信頼することができるんです。でも私たちは神様見えません、肉眼で。神様は霊の存在ですから見えないんです。ですから私たちは心騒ぐんです。大きな問題が起こったり、事象が起こったり、もう心が騒いでしまって、私たちが本当に慌ててしまうんです。これが人間ですよ。でも聖書は言っています。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい。私というのはイエス様です。神様を信じるときに、目に見えない霊の世界で私たちが平安をいただくことができると、イエス様は私たちに教えられました。そうです。ここで私たちは2つの異なる視点があったことは分かりますね。さあ、この2つの対照的な視点をもう少し掘り下げてみます。それが第2のポイントです。それは今という視点です。 つまり今が豊かだからいいとか、今が富んでるからいいとか、今が評価を自分が受けてるからいいとか、今私が安定したからいいというそういう視点も大切ですけれども、皆さんその視点はいつまで続くかわからないんです。そうです。その保証はどこにあるんでしょうか。現代若者の多くの人々が人生の目的がわからなく生きている。そして人は何のために生まれたのか、何のために勉強するのか、何のために働くのか、なぜ結婚するのでしょうか。皆さん、この大切な問いを両親も教えてくれなかった、学校の先生も教えてくれなかった、皆さん誰が教えているんでしょうか。人生の基本的な問いに対して答えを人々は持っていません。そうです。話変わりますが、2022年警察庁が発表したデータによれば、中高生で大麻の所持容疑で摘発された人たちは161人いました。この数字は10年間で16倍に急増したんです。この背後には皆さん、大麻は安全という嘘の情報が SNS で広まって多くの人々に読まれ見られているからです。 SNS が間違って使われています。大麻の若者への蔓延が非常に深刻化しています。皆さん、今の芸能人の日本の社会の問題だけじゃないんです。蔓延してきてるんです。今大麻は安全というと偽情報が拡散して違法性の認識が薄れてきていると専門家の人々はアナライズしております。ご存知のように日本大学の運動部員が大麻を所持して使っていったことが判明しました。今では大学全体が揺り動かされる大問題となってますね。副学長がもう辞任しようと学長から迫られていますよ。日本一大きな大学です、ね、日本一大きな大学、学生数なんですよ。多い大学で大問題になる。若者たちは今という視線で一時の幸せ感、これに酔っているんです。私たちは今という視点しか見えません。今しか見えないものが安易に人を信頼したために、その言葉を信頼したために会社が倒産してしまう例もあります。親しい友と別れることもあるでしょう。本当に親しかった友がそれによってもう顔も見たくない関係になったこともあるんです。すべて今しか見えない私たちの姿なんです。そう考えてみますと、私たちが見える部分というのは実に限られた一時的なものに過ぎないということがお分かりでしょう。世の中大丈夫という保証は絶対にありません。そうです。天地を作られた神様以外に全く保証はない。聖書は教えています。地上には完全で全く社会は存在しないんです。ですから皆さん、イデオロギーが生まれて、思想が生まれ、哲学が生まれ、それが何回も人類しないでずっとリピートしてるじゃありませんか。繰り返してるじゃありませんか。人の心の中に思いはかることは正しくないと聖書は言っています。そして昔もあった、今もある、何も新しいことはないと聖書は書いています。そうです。私たちがもし今という視点しか見ないならば、それは一時的な面であることを忘れないでください。そうです。何の保証もないんです。今はいいです。今はハッピーデイかもしれない。でもいつまでも続くものではありません。もっと大切な視点があるんです。どういう視点でしょう。2番目です。やがてという視点です。これは将来を見る視点なんです。人間の視点はどうしても今という視点に集中しやすいものですね。そして他と比較して落ち込むことがあります。聖書は神様が世界を創造され、そして人をお作りになられたと教えています。そして神様は大きなご計画をお持ちです。それはイエス・キリスト様という方をこの世界にお使わしになって、この迷える私たちを救うという大きなご計画です。その神様を信じる者は計り知れない神様の知恵に預かることができます。そして人生が新しく展開していきます。なぜなら見る視点が異なるからです。同じ人間なんです。同じ私なんです。でも皆さん、今しか見えなかった自分がやがて先を見るようになると、視点、生き方が変わってくるんですね。それは神様が与えてくださる幸いなんです。今しか見えない私たち、どのように生きればいいんでしょうか。イエス様は私たちが生きる道を教えてくださいました。私たちの真理を自然界から学びなさいと言ってるんです。旧約聖書、箴言6章6節にこのように書かれています。 怠け者よ、アリのところへ行け。そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。皆さん、あのちっぽけなアリ、ここから学びなさいと聖書は教えています。勤勉なアリから学びなさい。それはやがてという視点なんです。アリは暑い時も汗をかきながら、アリが汗かくかどうか分かりませんけど、寒い冬のために備えるんですよ。誰が教えたんですか？本能でしょう、きっと。神が作られた小さな生き物である、ここから学びなさい。私たちは謙虚になるべきじゃないでしょうか。そうです、アリには収穫の秋には食料を集めているので、寒い冬大丈夫だ。それが知恵です。やがてという視点を持つ生き方は混沌としています。混沌としているな、ごめんなさい。やがてという視点を持つ生き方は混沌とし、悲しみと苦しみが多い社会であっても生きる知恵を得ることができます。そうです、幸いな人とは誰でしょうか？アリのように知恵ある生き方、視点を持つ人です。愛する皆さん、私たちは今日どんな視点を持っているでしょうか？ある方はもう長い間教会にいらっしゃって聖書をお読みになっているでしょう。ある方は初めてこの話を聞かれる方もおられるかもしれません。それは問題ではありません。最悪な人は誰ですか？それは知恵ある生き方をする人です。私たちは今日教えられたことをまとめてみましょう。今という視点を持つ生き方から、やがてという視点を持つ生き方、シフトする生き方、その人が知恵ある人の生き方です。皆さん、やがてという生き方は、次は今という生き方を逆に作り出してくれるんです。ですから、ここに神様が導かず祝福が待っています。最後に6章20節をお読みしたいと思います。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。ルカの福音書6章20節です。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉を感謝します。幸いな人は誰ですか？今日も私たちにお語りくださり感謝します。私たちは皆知恵ある生き方を求めています。今日お集まりの方々、また共に礼拝を捧げる私たちは皆知恵ある生き方を求めています。聖書は私たちに小さなアリから学びなさいと教えてくれています。感謝いたします。神様、私たちに謙虚な心を与えてください。へりくだったその心を与えてください。神様、私たちはこの今という視点から、やがてという視点に目を向けることができる。神様、どうぞ導いてください。いかがでしょうか？今日の礼拝に集われたあなた、自分の心に尋ねてください。自分は今どんな生き方をこれまでしてきただろうか？今という生き方で精一杯かもしれない。でもやがてという生き方がある。それが大切な生き方であることを今日学びました。やがてというその視点を持つ生き方が今の生き方を作り出してくれることも学びました。自問自答してください。そしてどう生きればいいかということをお考えになっていただきたいと思います。そしてあなたの言葉で結構ですが、心の中でどうぞ神様にお祈りしてください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。神様、イエス様が約2000年前に言われたお言葉が今も私たちの心に響きます。私たちはありのように知恵をいただいて賢く生きることができますように。今日礼拝に集われたお一人一人が神様の祝福のうちを歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。